皆さん、いかがお過ごしですか？手島理香です。Bright Color from LA。 この番組はロサンゼルスを中心に西海岸のニュースや話題、イベントやおすすめのスポットなどを30分にわたって鹿児島にあります FM カノヤともネットしてご紹介していきます。アメリカに来て感じるのが、何をやるにも準備が早いんですよね。というのも、私1月15日に日本から、アメリカに戻ってきたんですけれども、翌日にですね、グロッサリーストアに行ったんですね。もうバレンタイングッズずらっ並んでるんですよ。こうハート型のねチョコたちがお菓子コーナーのこう一番目立つところに置かれていたり、あとはこう入り口入るともうドーンと目の前に大きなこうコーナーを設けて販売されていたんですね。早いですね。早いなと思ったら、友人に聞いたらもう1月に入ったらもうすぐに店頭に並んでいたって言ってました。何もかも早いです。クリスマスの時もそうですし、ハロウィンの時もそうですし、こう大掛かりなイベントがある前って、もう 1,2 ヶ月ぐらい前からアメリカって準備が始まるんですよね。さあ、来月やってくるバレンタイン、もう日本を離れて10年以上経ちますが、どうなんでしょう。 FM カノヤでお聞きの皆さん、日本のバレンタイン、どんな風に今もこのチョコの交換をしてるんでしょうか。まだ私が日本にいた頃は、会社に行くと各セクションごとに女性社員が男性社員のためにこう大きな箱に入ったチョコをですね、いっぱい入ってるこうボックスをどさっと置いて、いつもありがとうございます、どうぞ男性社員の皆さん取ってくださいってこう手紙を書いて置いていたんですよね。今も会社でそんなことをやってるんでしょうか。でちょうどその後にこう友チョコ、お友達に、その女性から男性にチョコを渡すんではなくって、お友達にもこういったこうスイーツを送るっていう習慣ができ始めてましたね。仲良しの友達にもこうお菓子を渡すみたいな、はい、今はどうなってるんでしょう。アメリカは女性が男性にチョコを渡して告白する、いやーそんなことはしてませんしてないと思います。職場にこう持って行ってみんなで食べよう、いつもみんなありがとうみたいな感じはありますけれど、女性から男性へっていったこう性別の縛りみたいなものはなくて、こうみんなで食べよう、みんなでスイーツを食べて一頑張りしようっていう感じですね。もしくは高級な、すごく高級な一粒こう何十ドルもするお菓子を、好きなパートナーに渡すっていうことはもしかしたらあるかもしれませんね。でもなんとなくイメージですけれども、日本は女性から男性へっていうあの習慣がありますっていうか、ありましたなのかな。だけれど、アメリカはどちらかというと、なんか女性から男性というよりも、男性が女性にプレゼントする、すごい可愛いラッピングをしたチョコレートを渡すっていう方が多いかもしれませんね。大人はそんな状況ですが、子どもたちは楽しいですよ。特に小学校ではね、クラスの人数分、小さな袋を用意して、その中に、チョコではなくてグミとかキャンディーとか、お菓子と、あと何か小さなおもちゃ、このおもちゃは100円ショップで売っているような、そういったこの小さなおもちゃとか鉛筆とかペンとか消しゴムとか、そういったものを入れてお友達に渡すっていう習慣があります。もちろん用意するのは親ですよ、私です、はい、私も一時期ね頑張って作ってましたよ。ただコロナになってからはこういった習慣今ちょっとストップしてますけれども、今年あたりは復活しそうですね。子どもたち楽しみにしているようなので、お友達に渡すプレゼントバッグ用意しようかななんて考えています。さあ、それでは今日の番組メニューご紹介していきましょう。前半はロサンゼルスを中心とした西海岸ニュース、後半はロサンゼルスのさまざまな表情をご紹介するCurious City LA。 今回は番外編です。日本入国の際に必要な手続きなどについてご紹介したいと思います。昨年の夏にも私日本に一時帰国しましたが、その夏の帰国の際と今回の冬の帰国、手続きが少し変わっていましたので、このあたりをご紹介していきたいと思います。それではおよそ30分間にわたってお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。 手島理香がお送りしています。 Bright Color from LA。 前半はロサンゼルスを中心とした西海岸ニュースをお送りします。まずはこのニュースからお伝えしましょう。カリフォルニア州で銃の乱射事件が相次いでいます。今月23日午後2時ごろ、サンフランシスコ近郊のハーフムーンベイの2カ所で銃撃事件が発生しました。警察は1カ所で少なくとも4人が、近くのもう1カ所で少なくとも3人がそれぞれ死亡したと発表しています。現場で67歳の容疑者の男の身柄が確保されました。また21日にはロサンゼルス郊外のモントレーパークで72歳のアジア系の男がダンスホールで銃を乱射した事件が起きています。この事件で手当てを受けていた1人が亡くなり、事件の犠牲者は合わせて11人になりました。銃による被害について調べている非営利団体ガンバイオレンスアーカイブスによりますと、アメリカでは今年に入ってから今月23日までに1000人以上が銃で撃たれて死亡しています。また一度に4人以上が撃たれた銃撃事件は37件起きており、この件数は去年の同じ時期に比べて12件多く、1日に1件以上のペースで発生していることになります。はい、年が明けてもう1000人以上の方が亡くなってるって信じられませんよね。銃社会の問題、今年もトップで取り扱われることになりそうです。続いてはこちらのニュースです。売却は白紙になりました。大谷翔平選手が所属するメジャーリーグのエンゼルスが、去年の夏に始めた球団の売却に向けた手続きを取りやめると発表しました。球団オーナーのモレノ氏は、今回の手続きの中で我々にはやり残したことがあると分かった。このオフ、年俸総額の球団記録を更新して、ファンにワールドシリーズ優勝をもたらすという目標を達成したいという声明を発表しています。さあ、エンゼルスが球団の売却手続きを取りやめたことは、今シーズン終了後にフリーエージェントになります大谷選手の今後の契約にも大きな影響を及ぼしそうなんです。大谷選手は去年の10月、日本選手として史上最高額となる年俸3000万ドル、当時のレートでおよそ43億円の1年契約を結びました。このままエンジェルスと長期契約を結ばなければ、今シーズン終了後にフリーエージェントとなる予定ですが、アメリカのメディアは、大谷選手との長期契約は史上初めて総額が5億ドルを超える可能性があるというふうに伝えているんですね。ですが、エンジェルス、すでに外野手のトラウト選手とメジャーリーグ史上最高額の総額4億2650万ドルの大型契約を結んでいまして、でさらに内野手のレンドーン選手とも総額およそ2億4500万ドルの大型契約を結んでいます。この上、大谷選手と史上最高クラスの契約を結ぶとなると、メディアが伝えているように5億ドルとなりますと、チームの年俸総額がメジャーリーグ機構に支払う課徴金、いわゆる贅沢税の基準を超える可能性が高くなります。この贅沢税の支払いに否定的だとも言われるモレノ氏が引き続きオーナーを務めることになりましたから、今年大谷選手との契約延長にどのような姿勢で臨むのかが注目されます。はい、大谷選手との契約を延長するのかどうか、ここね、気になりますね。そしてこのモレノさん、このオフに年俸総額の球団記録を更新して、ファンにワールドシリーズ優勝をもたらすという目標を達成したいというふうに、声明を発表しているわけですから、いい選手をこのオフに引き抜いて、球団の選手を補強して、大谷選手にとって魅力的な勝てるチームを結成してほしいですね。さあ、続いてもまたスポーツに関するニュース。ロサンゼルスにやってきます。 NBA アメリカプロバスケットボール、ワシントンウィザーズの八村塁選手がトレードでロサンゼルスレイカーズに移籍することが決まりました。それによりますと、ウィザーズは八村選手を放出する代わりに、レイカーズのケンドリック・ナン選手と ドラフト2巡目の指名権を数年分獲得するということです。これについてレイカーズはホームページ上で、ルイを迎えることができて興奮していますと伝えています。またウィザーズも、ルイがここにいる間にプロとして成長するのを見てきました。ロサンゼルスでの成功を祈っていますなどと話しています。八村選手は今回のトレードでプロ入り後初めて移籍することになります。はい、八村選手、ようこそロサンゼルスへ。これからバスケットボールの試合も目が離せなくなりそうです。さあ、おしまいはこちらのニュースをお届けしましょう。新たに進出です。アメリカでブックオフの店舗を運営するブックオフ USA インクは、今月12日ロサンゼルスにアメリカでのアニメ専門店ブックオフアニメラボリトル東京店を出店しました。お店ができたリトル東京エリアは、アメリカ西海岸にある140年近い歴史を持つ日本人街です。日本文化を満喫できるショップやビジネスが数多く集中していて、週末になると日本文化を満喫したいアメリカ人で大混雑するロサンゼルスの人気観光スポットの一つとなっています。ここ数年、アメリカでは日本のアニメグッズや漫画がすごく人気なんですよね。リトル東京も日本のサブカルやアニメ、ゲームが好きなアメリカ人観光客でにぎわっています。このブックオフアニメラボリトル東京店は、アニメ専門店としてアニメ関連のコミックや CD、DVD やゲームに加え、アニメグッズ、フィギュア、トレーディングカードなど常時2万点の商品を取り揃えて、良質でお手頃価格なリユース商品を販売するということです。はい、もうこれすごい人気でしょうね。私も近々お店を訪れてみたいと思います。以上、西海岸ニュースお伝えしました。それではここで一曲。アメリカでも人気があります。アニメスパイファミリーのセカンドクールの主題歌です。バンプオブチキン、スーベニア。
Bright Color from LA、
手島理香がお送りしています。さあ、ここからはロサンゼルスのさまざまな表情をご紹介する Curious City LA です。今日はですね、ロサンゼルスの魅力ではなく番外編をお届けしましょう。全米にお住まいの皆さんに知っておいていただきたい、日本への入国の際に必要な手続きについてご紹介したいと思います。先週の番組でもお話ししましたが、私手島、昨年の大晦日に日本に帰国しまして、お正月を日本で過ごして、今月15日にロサンゼルスに戻ってきました。で、その前、昨年の夏にも一時帰国していまして、その時に必要だった手続きと今では、少し違っていましたので、率直に言うと簡潔になっていました。今日はその情報をまとめてお伝えしたいと思います。まず、入国に必要な手続きというのは、つまりコロナの陰性証明です。ワクチンを3回接種している方はワクチンの接種証明が必要です。このコロナの陰性証明は必要ありません。このワクチンの接種証明書は、各国や地域の公的機関で発行されたものに限ります。ここには名前、生年月日、ワクチンの名前、またはメーカー名、そしてワクチンの接種日と接種回数が記載されていないといけません。また、このワクチンは WHO が新型コロナワクチン緊急使用リストに掲載されているもので、3回打っていないといけないんですね。このリストは厚生労働省のホームページに載っています。そして、ワクチンを接種していない方、接種していたとしても3回打っていない方、2回未満という方は、出国前の72時間以内の陰性証明が必要になります。で、この昨年夏に帰国した時も、私この陰性証明を準備したんですね。で、この時は CBS ですとかウォルグリーンといったドラッグストアで無料で検査が受けられました。で、私はウォルグリーンで検査を受けて、2時間後に結果がメールで送られてきて、陰性だったんで、厚生労働省のホームページにあった陰性証明書をプリントアウトして、 このウォルグリーンに持っていきまして、で記載漏れがあると入国できないという話が当時あったので、もう記載漏れがないように厚生労働省のホームページにこういった陰性証明を用意してくださいっていう、こうサンプルが出ていたんで、それを見ながらお店のスタンプを押し忘れないようにとか、検査した人のサインを必ず書いてくださいとか、その画面をウォルグリーンのスタッフに見せながら記載漏れがないようにしっかり確認して陰性証明を取りました。で今回も、同じスタンスで陰性証明を取りに行ったんですね。まずはどこで検査をやっているか、無料でやってくれるドラッグストアが減ってました。今ね、数が少なくなってますよ。さらに無料でやっていても検査場所の数もかなり減っているんですね。驚きました。私前回と同じウォルグリーンで受けようと思って調べたら、前回受けた場所はもうやっていなくって、かなり離れた場所しか検査をしていなかったのでね、そこに行って検査を受けました。前回と同じように陰性証明書をこうコピーして持っていったら、検査結果が出るまで24時間かかりますと。前はね、2時間だったのが今1日かかると。で、用紙に記載するサポートはもうやってませんよと。で、あなたのところにメールで送られた検査結果を相手に見せれば分かってもらえるはずですって言われて、これでいいのかなと思って、よくよく厚生労働省のホームページを見てみますと、検査証明書の様式については特に指定はなく、任意のフォーマットでご用意いただけますが、以下の項目が日本語または英語で記載されている必要がありますという文章を見つけたんですね。で、この以下の項目がという、この項目は何かというと、名前、生年月日、検査法、採取検体、検体採取日時、検査結果、医療機関名、交付年月日となっていました。この8つの項目が記載されていれば OK と。で、このウォルグリーンからメールで送られてくる結果には、こういった項目がちゃんと記載されているのか、ウォルグリーンのスタッフに確認したところ、大丈夫だと、この情報は記載していますと言われたので、翌日の結果を待ちました。ちなみに私の友人、昨年末にですね、日本へ帰国する際、彼女はワクチンを2回しか接種していなかったんで、陰性証明を提出しないといけないんですが、そのことを知らずにですね、空港のチェックインカウンターに行ってしまいまして、空港内にある検査場で陰性証明を取ったんだそうです。取らざるを得なかったんですね。で、この時250ドル払ったと言っていました。ですから必要な方は事前にローコスト、もしくは無料でコロナの検査が受けられるところを探して検査を受けてくださいね。さあ、翌日ウォルグリーンから無事に陰性だという結果が届きましたので、次は登録です。昨年の夏は MySOS というアプリを使いました。必要項目を登録して受理されると、赤のフレームが青になるというもので、日本に到着してからその画面を何度も提示する場面がありました。今はこの MySOS から進化して Visit Japan Web、 こちらを利用します。基本的に MySOS と同じように、名前、生年月日、パスポートナンバーなどを記載して、ちょっとした質問に答えて陰性証明を添付するという、とても簡単な入国手続きのオンラインサービスです。こちらも登録が終わって受理されると画面が青になります。これを登録しておくと本当にスムーズですよ。日本に到着してからゲートを抜けるまでほぼノンストップでした。昨年の夏、私が帰国したタイミングはまだコロナの検査をやっていたんで、入国するまでに1時間、2時間弱ぐらいかかりましたね。今はもう検査もありませんし、このビジットジャパンウェブの結果を見せればすぐに通過できます。ですが、アメリカから中国に渡って日本に入国される方、ご注意くださいね。現在、中国でコロナウイルスが蔓延しているということで、今月12日以降、中国マカオから直行便で日本に入る場合、ワクチンの接種を済ませていても検査が実施されます。また、日本入国から遡って7日以内に、中国、これは香港マカオを除きます。中国に渡航歴のある方も検査の対象になります。 空港で時間がかかりますのでご注意ください。昨年の夏、コロナも収束傾向にあるということで、日本に一時帰国された方多かったですね。まあ、私もその一人でした。今年の夏もきっと多くの方が帰国されると思います。この情報は1月25日現在のものですので、夏にはまた変わっていると思います。まあ、こういった登録をする必要がなくなって、日本とアメリカの間を自由に行き来できる日が早く来てほしいですね。以上、Curious City LA。 今回は日本入国の際に必要な手続きについてご紹介しました。ではここで一曲お届けしましょう。今年も多くのアーティストたちが来日公演を行います。ハリースタイルズもその一人です。3月24日と25日の2日間、有明アリーナでライブを行います。この頃はもうワクチンの接種証明とか陰性証明の提示が必要なくなっているといいですね。お送りするのはハリースタイルズ、ウォーターメロンシュガー。30分にわたってお送りしてきました Bright Color from LA、 いかがでしたでしょうか。さあ、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。ぜひ桜ラジオのホームページのリクエストフォームから送ってくださいね。番組へのご意見ご感想お待ちしています。そしてリクエスト曲も受け付けていますので、あなたの聞きたい曲を送ってくださいね。さて、ここで Zoom セミナーのお知らせです。オレンジ郡日系協会主催、無料のズーム健康セミナー第1弾、心が折れない思考力、困難を乗り切る心理学のお話です。気にしてもしょうがないのに止められない心配事や、自分を追い詰めてしまう否定的な考え、ストレスを感じていたり辛い状況にいる時ほど、自分の思考が、自分の考えが一番の敵になってしまうことはありませんか。ついついマイナス思考にはまって負のスパイラルに陥ることってありますよね。今回のセミナーでは、行き詰まってしまう思考の心理構造とその対策法についてご紹介くださいます。セミナーのポイント、次の4つです。まず、行き詰まる思考とは何か。続いて、気づいていますか、あなたを困らせる思考7つのパターン。3つ目が、困難を乗り越える3つの認知行動療法。そして最後が、幸福感を維持する心の健康法です。講師は移行学博士で心理カウンセラーの川瀬さやか先生です。オレンジ郡日系協会主催、無料ズーム健康セミナー第1弾、心が折れない思考力、困難を乗り切る心理学のお話。日程は来月です。2月25日土曜日午後1時からオンライン Zoom での開催。参加費は無料です。興味のある方は OCJAA のウェブサイトにアクセスしてください。ウェブサイトのアドレスは www.ocjaa.org/seminar です。どうしても負のスパイラルに陥ることってありますよね。このセミナー、どなたでも参加できますので、まずはウェブサイトをご覧ください。さて、番組もそろそろお別れの時間です。ここまでのお相手は手島理香でした。この後もどうぞ桜ラジオで楽しいひとときをお過ごしください。